旅人をもてなすことを忘れてはいけません。この御言葉はとても実践的な御言葉で、これを聞いてこの通り実践されておられるクリスチャンが多いなあというのが私の受けた印象です。と言いますのは、私が新学生の頃、夏季伝道実習に伺って信徒さんたちの家に招かれ食事をしたり、また泊めていただいたりした体験を思い起こしてみますと、彼ら彼女らは心してこの御言葉を実践されていたんだろうなと思わされるからです。しかし2年余り前に始まりました、このコロナ禍によって、このおもてなしの実践に対して強力な逆風が吹いてしまいました。コロナウイルスを人にうつしてしまうのではないかという恐れの前に、私たちが聖書で進められていますこのおもてなしの実践は見事に萎縮させられてしまったと言わざるを得ません。まあ、伝道師がこんな弱気なことを言って水を差していてもしょうがありませんが、それでも今吹き荒れているこの逆風の中で、聖書が語るおもてなしについて冷静に考えてみることも無駄ではないように思います。おもてなしの意味合いは時代によって変遷していくように思いますが、このおもてなしの語源を調べますと、取りなし、繕い、たしなみといったことで、平安室町時代に発祥した茶の湯から始まったといわれ、客や大切な人への心遣いや心配りをする心が築かれた世界に誇れる日本の文化といえるというふうに書いてありました。このおもてなしの根幹にあることは、客や大切な人への心遣いや心配りであると言います。これを聞いて皆さん、おもてなしはやはり最高だと思われるでしょうか。いかがでしょうか。確かにお客や大切な人への心遣いや気遣いということは、日常生活で欠かしてはならない倫理の一つでありましょう。しかし聖書が説くところのおもてなしは、多少皮肉っぽくはっきりと表現しますれば、お客さんではない人や大切でない人への心遣いや気遣いなのです。これはお客や大切な人への心配りをしないという意味ではありません。むしろ客であろうがなかろうが、大切な人であろうがなかろうが、とにかく気遣いや心配りをしなさいという意味です。なぜそう言えるかと言いますと、このヘブライ書13章2節のもてなしという語の元のギリシャ語はフィロクセニアと言いまして、その意味は見知らぬ人に対する親切ということだからです。英語で言えばホスピタリティとなります。ホスピタル、病院やホスピスの語源となります。病院というところは本来自分にとってのお客や大切な人であるということに関わりなく、すべての見知らぬ人あるいは旅人を受け入れて、そうして大切に看病をするわけですから、ここら辺からこのフィロクセニア、おもてなしの 意味合いを思い起こしていただければと思います。ここからはこの聖書におけるおもてなしをフィロクセニアの意味で語ってまいりたいと思いますが、もてなすということは見知らぬ人に対することですので、その作法や段取りも実は茶の湯のように形定められることではありませんでした。聖書にはさまざまなもてなしの様相が描かれています。申命記の5章7節より、どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心を固くなにせず手を閉ざすことなく彼に手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えなさいと書いてあります。貧しい同胞に対して手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えるというのはおもてなしの一つの形であります。また今日の招きの言葉で述べられました、ソロモンが宮殿で豪華な食事と多くの捧げ物でシェバの女王を歓待したというのもまたおもてなしの一つの形であります。そして主なる神の私たち人間へのおもてなしということで言えば、イザヤ書25章6節から、万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布とすべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永遠に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことです。これら3つのおもてなし、貧しい同胞に手を大きく開くこと、豪華な食事と捧げ物を供すること、主なる神が人間に永遠の命を与えられる祝宴、この3つに共通することは、見知らぬ者に接する不思議な驚き、そしてワクワクする思い、そのような充足なのではないでしょうか。ヘブライ書の13章2節になります。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。見知らぬ旅人をもてなしているつもりが、なんとそれは天使だったといった不思議な驚き、ワクワク感がここに語られています。以上のことを踏まえまして、今日のルカ福音書の箇所を読みますと、内容がよりよく分かってくると思います。ルカによる福音書14章1節、安息日のことだったイエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。このようにイエス様はたまにファリサイ派の人の家に招かれて食事を共にしたということが新約聖書には記されています。今の私たちからすれば、イエス様とファリサイ派というのはご存知のように敵対関係にありましたので、なぜ敵対した人の家に招かれ食事を共にするのかと腑に落ちないこともあるかもしれません。しかしながら、先述しましたようなおもてなしの意味を勘案しますと、そのことも腑に落ちてきます。イエス様とファリサイ派の人たちとは 同じ時代に同じ場所を歩んでいましたから、当然旧約聖書に記されていますおもてなしに対する理解を共有していました。ファリサイ派の人々は貧しい同胞であるイエス様に対し手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えたのであり、またイエス様も聖書に従ってそれを受け入れたのであります。そういうわけでイエス様とファリサイ派の人たちとは同じ社会の中を歩んでいたと言えるでしょうが、だんだんと両者の間の亀裂が深まり、敵意が激しくなって、ついにはファリサイ派の人たちが中心となってイエス様が十字架につけられた、その成り行きが新約聖書には記されています。今日のファリサイ派の議員の家での宴会の席に招かれましたイエス様は、その席で行われている宴会のありのままの姿を見ながら、ファリサイ派の人たちに宴会についての教訓を述べられます。結論から申しますと、イエス様はここでただ旧約聖書に記されていることを忠実に述べ伝えただけであり、そして実はその旧約聖書に書かれてあることを実行していなかったファリサイ派の人たちが自分たちの偽善の鎧を剥がされると思ってイエス様に対し敵意を募らせていくという場面であります。ではイエス様の御言葉に聞いてまいりましょう。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。このように言われたイエス様は、旧約聖書に記された内容をただ忠実に語られたのです。その根拠となるのは次の箇所です。箴言の25章7節、高貴な人の前で下座に落とされるよりも上座につくようにと言われる方がよい。またあるいはイザヤ書の57章15節、高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへりくだる霊の人と共にあり、へりくだる霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。このどちらもへりくだることを私たちに勧める御言葉ですが、イエス様もこの宴会の最中にこのへりくだりの勧告をここぞとばかりに述べられたのでした。さらにイエス様は言われます。宴会を催す時にはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ、正しい者たちが復活するときあなたは報われるとイエス様は言われました。これは申命記15章7節のどこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心を固くなにせず手を閉ざすことなく彼に手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えなさいという内容を踏まえた御言葉であります。 このようにイエス様はファリサイ派の人に対してひたすら旧約聖書に記されていますおもてなしの内容を忠実に述べ伝えるのですけれども、ファリサイ派が実際実践をしていましたおもてなしはそれとはずれていたようであります。7節、イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいてと記されていますから、イエス様は定席を選ぼうとするお客の様子を目の当たりにして、この宴会が旧約聖書に記されていますおもてなしの内容からずれていることを認識されたのでした。また12節、イエスは招いてくれた人にも言われた、昼食や夕食の会を催すときには友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない、その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからであると記されていますから、イエス様は招かれているメンバーを見て、ここに招いた人が本来旧約聖書に記されていますおもてなしの見知らぬ者に接する不思議な驚きやワクワク感ではなくて、利害ですとか義理ですとか、友人関係のしがらみの方に支配されているということを見て取ったのでありました。このように招いた客であるイエス様から歯に衣を着せず、自分たちの宴会の実態について痛いところを突かれて言い表されたファリサイ派の人たちがイエス様に対して敵意を増し加えていくのも当然かもしれませんが、イエス様は全てをお見通しですから、このような宴会でのやり取りも全て承知の上でなさったことでありましょう。ファリサイ派の人たちは知ってか知らずか、いつの間にか宴会における上座とか下座を気にするようになり、友人や兄弟や親類やまた近所の金持ちばかりを宴会に招くようになっていったようであります。それはだんだんと旧約聖書に記されているおもてなしの本質からはずれてきたのであります。しかし彼らがこの宴会で旅人であるイエス様を招いたということは実に幸いなことでありました。彼らはこの宴会でイエス様の不思議な驚きとワクワク感に満ちた御言葉に接することができたのですから。しかし彼らはそのイエス様の御言葉を受け入れられず、むしろイエス様に敵意を抱いてしまうのです。これを聞きました私たちは、ああなんと愚かなファリサイ派の人たちと思うかもしれませんが、私たちが今日のファリサイ派の人たちに学ぶべきことが一点あります。それはこのファリサイ派の人たちが自宅にイエス様を招き入れたということです。イエス様のようないわば一面見知らぬ人を招き入れるということには恐れが伴います。はじめはイエス様が何をもたらしてくれるのかということがわからないからです。旅人の誰もが良いことをまたもたらすとは限りません。時には物をかすめ取るために招き入れられようとする旅人もいないとは限らないからです。 しかし聖書は私たちに旅人をもてなすことを忘れてはいけませんと勧めています。そのことを冒頭の言葉で再度表現すれば、お客さんでない人や大切でない人への思いやりであります。聖書に記されたおもてなしは、見知らぬことや物との出会いを私たちにもたらすでしょう。このファリサイ派の人の宴会では、ファリサイ派の人はイエス様に出会うことができませんでしたが、それでも私たちは旅人をもてなすことを忘れてはいけません。旅人をもてなすためにはイエス様を信じるということが必要です。なぜなら、主は私の助けて、私は恐れない、人は私に何ができるだろうと言われる通りだからです。どうか私たちは永遠に変わることのないイエス様を信じ、旅人を招き続ける生活を続けてまいりたいと願います。ではお祈りをいたします。天にいます憐れみ深い私たちの父なる神よ、今日はこの兄弟姉妹をこの安息の手術に見舞いに集められ、共にあなたを礼拝して賛美することができますことに感謝いたします。主よ、この地上にあって天のふるさとを目指して旅をしている私たちを祝し守ってください。私たちはこの世にあって多くの苦しみや悲しみの谷間を通り抜けていかねばなりませんが、あなたの御手に委ね、常に心穏やかです。救い主であるあなたに感謝と賛美を捧げます。移ろいゆくこの世にあって、昨日も今日も変わることがない存在は御子キリストの御言葉だけであります。どうか私たちが常にその御言葉に聞き従い、最後の神の国の宴会へ入ることができますように、日々私たちを守ってください。多くの偽りの喜びが私たちを誘惑してきますが、どうか私たちが偽りの言葉と誠の言葉とを分別することができますように、どうか私たちを教え導いてください。この世にあってそれぞれが旅人である私たちが孤独に陥ることがないように、私たちにもてなしの心をお与えください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。